TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはどうなるパリーグ CS 大展望ということで、パリーグのクライマックスシリーズを深掘り。お相手はこの方、ジョニー黒木さんです。
はい、よろしくお願いします。節目のジョニーですね。説得力のないジョニーですね。
まあ、シーズンも終わってしまい、
そうなんです
ね、忖度なしで、はい、ロッテと言っていた
ロッテがまさかの5位。
5位、
寂しいオフになりそうですね。はい、
その中、はい、このレギュラーシーズンから振り返っていただきますが、うん、劇的な展開を制したオリックス、
すごかったですね。
強さの秘密、
まあ、やっぱ強かったですね。やっぱりそのうまくマネジメントしたやっぱり中島監督じゃないかなと思うんですよね。まあ、あの僕もファイターズの時に一緒に中島監督とは一緒にやってたので、
そうね、中地いたよね。一、はい、回札幌ドームで、中地今日本ハムにいんのって。
で、あの僕一緒その13年からファイターズ5年間コーチやりましたけど、はい、中島さんの目のつけるところがすごいんですよ、はい、だからそのそういうとこまで気づくのとか、はい、そういうところまで根回しをして、はい、2点3点したとしてもこういう動きがおそらくできるから今ちょっと動かないようにした方がいいんじゃないかとか。
驚いたこと具体的にどう、
まあ、あの選手の登録の、抹消と登録をする選手 その入れ替えってあるじゃないですか、うん、でそれが、前日の試合のだったら3時とか、うん、デーゲームだったら1時間前とかって、うん、その工事があるんですけど、うん、2軍の選手の状況を見て1軍の選手をこの選手を入れ替えようかとか、うん、でその時にもし不測の事態が起きた時にあと1日2日待った方がいいんじゃないかとか、他の選手、うん、この選手じゃなくてこの選手の可能性もあるんじゃないかなっていうのをよく見えてる方なんですよ。
それは2軍のコーチなんですか？1軍のコーチ
を、選手兼コーチをしながら、
しながら2軍も見てるの。そこまで
その僕らみたいに説得力ない僕らみたいに資料だけ目を通すっていうような感じじゃなくて、ちゃんとそのチーム全体を俯瞰して見れてる。なので何か起きた時にバックアップはこいつとこいつこいつ入れた方がいいよなっていうのを常に想定してるのが結構随所にあったんですよ。で、わあ、やっぱりそのコーチってここまで考えてここまで見ないとって思えてたので、でその方がアメリカに行って、はい、でアメリカで の, そのコーチングもやってこられましたし、うん、日本に帰ってきて2軍監督もして、うん、1軍の監督になって優勝したじゃないですか、うん、だからそういうそのチームマネジメントがめちゃくちゃ長けてると、うん、だからその選手たちが最後の最後までそのガス欠をせずにね、うん、息切らすことに、戦い抜いて、だから最後の最後でそういう劇的なことが起きるんじゃないか。僕はやっぱりその中島監督 の, その手腕というものは当然高いものだと見てます。
あら、
は
い、すごいすごいんだ。やっぱり
すごいです。だからその特別教わったことじゃないんですけど、うん、いやしている行動とか、うん、一つ二つの発言が、うん、へーっていうことは結構教わりましたね。あ、だからあ、なるほどな、選手の動かし方こうやって動かしてるだろうなってなんとなく予測もついたりとか、うん、であとはまあ後に当然話しなきゃいけないんですけど、うん、短期決戦になったら名前で勝つじゃなくて、うん、調子のいい選手を優先的に使うっていうのはやらなきゃいけないので、うん、おそらくそういう起用法だったりもしてるんじゃないですかね。最終戦は。
なるほどね、うん、そういうところ、う
ん、だから回し方がうまいっていうんですかね、はい、
うん、そうだよね。だってまあ言ったら今年ラオウはほぼちょっと機能してなかったのに、はい、頓宮とかあの辺がまたそこをカバーして、うん、はい、ラオウがいなかった間も打線こんな落ちなかったもんね。
そうなんですね。ですからまあ調子のいい選手を使う、うん、まあ、当然あの杉本選手は4番で素晴らしいバッターなんですけど、うん、調子が上がらない選手をずっと起用し続けてチームが落ちるんだったら1回外しましょう、で他の調子のいい選手を 起用しましょう、うん、でじゃないとチーム力落ちちゃったらもう戦えなくなっちゃうからっていうところじゃないですか、うんうん、だからそういうその決断力といいますかね、僕はそういうのはすごく感じますし、うん、ただ中島監督はおそらく俺じゃないよと、選手は頑張ったんだって言うと思うので、うん、
かっこいい、かっこいい、ご褒美は全部選手と、はい、なんか負けた時の責任は俺と、さすがですね、そんな、オリックスを中心にまたこのクライマックスシリーズ始まりますけども、はい、まずファーストシリーズ、うん、
西武ソフトバンク、これが最後の141-142試合目ですかね、
はい、
あの山川選手のホームラン、あれをリベンジさせるのかどうか、
まあ、うん、あの試合も9回まで来てて、はい、うわソフトバンクこれ負けちゃうのかっていうところでギーダがガッて打って、はい、さすが4番って、うん、いやこれ引き分けでも OK なんだっていうなった瞬間にもうベンチのムード最高な状態で延長入ってって、うん、うわこれだ引き分けでもまあもうとにかく優勝をここで決めんだろうなと思って見ていったらアグーの
ドカーンと、
あれもうなんかちょっとインタビュー聞いてたら、うん、少し短く持ってたっていうね、
あれフォークボール空振りしてたんですよね、うん、だからそのフォークボールの対応しなきゃいけないっていうのと、うん、おそらくアウトコースのボールもあのケアしなきゃいけないと思ったはずなんですよね、うん、だから長く持って振り回すよりかはコンパクトに打とうとしたのかもしれないですよね。
だってあれツーアウトから森かなんかパンってセンター前かなんか拾って、うん、本当にフォークカンって拾って出て山川回ってきたね、本当だからもうアウトあと4つだったんですよね、うんうんうん、それって短く持って多分秘密ですとか言ってたけど狙ってましたよね。
狙ってると思います。もうあそこは狙う場面ですよね、まあでもまあ痺れる試合ですし、あそこで投げてたあの若いバッテリーがその次に投げるのかどうかとか、で藤本監督が投げさせたいみたいなのはちょっと記事に書いてましたよね、リベンジさせたみたいな、それを本当にここ一番でやるのかやらないかとかっていうのは結構そのファーストステージはポイントになるんじゃないかなと。同じシチュエーションになった時に同じ投手を起用するのかどうか、ある意味すごくドラマになるかもしれないので、なんか勝敗にかかわらずなんかそういうところをちょっと見てみたいですよね。できればそういうシチュエーションになってほしいなと思ってます。僕は野球ファンとして見たいです。
なるほど、
解説じゃなくて完全に野球ファンとして見たいです。
第一戦もうこの時点でだから第一戦終わってんですよ。
思ってますね。
終わってんです、はい、いやーどうなんだろうな、すっごい試合になりそうだな、う
ん、まあでも単純にもう2勝しかできない、2勝で終わりなんで、だからそのちょっと調子が悪くなってるのでもう少しイニングを引っ張ろうとかっていう試合はできないですよ。たとえ千賀投手でも高橋光成投手でも、うん、立ち上がり2回3回に失点してボールがもう本当に上ずってストライクが入らないような状況だったら、うん、おそらくスイッチすると思います。
早め、
はい、もうそれをやらないと、待てないんですよね、短期決戦なんで、ですから早めにいいピッチャーをどんどんどんどん突っ込んでいって、もう最終的にまあ5回6回もしくは7回ぐらいに5点6点差になったら次の日のために他のピッチャーを使って守るっていう作業をしなきゃいけないんですけど、やっぱ前半から中盤まではとにかく僅差なり、競った状態で戦わないと絶対勝てないので、おそらくエースピッチャーでもあんまりこう球がばらついちゃった状況だったらいいピッチャー早く突っ込む可能性あるんじゃないですかね。
すごいな、これでも本当にキャッチャーもサイン出すのビビるよね。
本当に
何投げて、はい、ね、そこにまあバスね、よくキャッチャーがここに投げてくれても逆球いっちゃう場合もあるわけでしょ、はいはい、何を選択するかとか、すっごいビビるでしょうね。
ビビりますね。だからシーズン中に我々が僕らもその解説をしてて、まあ、こうだよねああだよねってこう、セオリー的な感じの配球ってあるじゃないですか、全く違うこと起きますからね。
当然そのシーズンで二十何試合戦って、はい、ある程度のこのまあエースと4番だったら対決してると当然のようにこのボールがこのウィニングショットだなとかっていうのの全く違う配球する可能性あるんですか？
あります、あります、もちろんあります。
シーズン中
と、はい、あの全くスライダーとかの割合が例えば年間 10%、12、3% のピッチャーで、うん、でも実は当たらないと、空振り率が高かったりとか被安打率が低かったりするピッチャーは、じゃあそのパーセンテージを 25%、30% まで上げましょうとか、
そういうことを、
ことをします。だって当たらないボールなんで、うん、だからもしかするとその、まあ、オリックスの話になるんですけど、うん、中嶋監督はもうある程度布石を打ってるかもしれないですよね、シーズン中にとかね。で深読みしちゃうんですよ僕は、うん、だから頭がぐっちゃぐちゃです僕今
このクライマックスシリーズよりも餌撒いてる可能性がある、
は
い、
可能性ありますよね。
全く分かんないね。じゃあ、はい、このソフトバンク西武の、はい、2勝だもんね。
そうなんですよ、2勝で終わりなんですよね、うん、だから待ってられないっていう、うんうん、まあでもそこが見てて僕らもヒリヒリするし、うんうん、そこでそんなボール投げるのっていうことも起きますし、うんうん、いやここは思い切って突っ込んでほしいけど、いややっぱり外に逃げちゃうよなとかね、うんうん、なんかそういうところがこうマウンド上だったりとかゲームの中に出てくるし、
うん、ミスしたらやっぱ取り返しつかないですね。
つかないですね。なのでミスをしてもいいんですけど、ミスの確率が低い方が勝ちます、
うん、はい、ミスはつきものだけど、
はい、
いやー見てーこれでもまあソフトバンクのペーペーでやるっていう血のりは当然ソフトバンクにありますよね。
当然ありますね、はい、あのもちろんその自分たちのチームで一番戦ってるあのフィールドなんで、うん、当然その、まあ、ホームゲームのホームアドバンテージはありますよね、うん、もう自分のルーティンもちゃんとしっかり守れるし、うんうん、あの常に同じ景色でやれてるので、うんうん、まあ、そこはやっぱりホームの方が絶対的に有利だと思うんですけど、うん、ただそれがどうなるかは分からないのが野球だし、うん、
ひょっとしたら一勝一敗で明日
か
もしれない、決着つける、うん、え、ジョニーは、
はい、
結局オリックスはどっちが戦うと思ってるんですか。
僕ライオンズかなと思ってるんですよ、ね、
西武、うん、西武とオリックスのファイナルステージになりそう
のような気がします。僕は
これでもレギュラーシーズンだと、うん、オリックスは西武に11勝14敗、はい、負け越してるんですよね、うん、だからオリックスとしたら本当に言えばソフトバンクに上がってきてほしい、
はい、あの勝敗で言うと来てほしくないはずですよ、
ええ、
はい、
これでどうなりますか。でも
難航アドバンテージ一つついてますからね。でそれで山本投手がいるんで、ええ、だからまあ普通、うん、もうなんかごめんなさいね、まあ、わかんない、勝負わかんないですけど、ええ、もう2つ丸がついてるような状況から始まるっていうぐらいの気持ちでいくと思うんですよね、まあ、当然ソフトバンクも、うん、あのライオンズも多分そういうふうな感じでいくと思うんですけど、うんうん、
でもやっぱここで去年もずっとと話しましたけど、うん、無双山本がいるわけですよね。どうやって倒すんだって、もう去年もジョニーが来てくれた時に、うん、とにかくあの100球以上を投げさせるんだと、それでその試合をとにかく、うん、落としてでもまた次の試合にそれが絶対ダメージとして残るから100球以上なるべく早い回で投げさせるんだっていう攻略法をジョニーは言ってましたけど、は
い、うん、だって打てないでしょ打てないんですよ打てないなら、はい、ね、どうやってマウンドを下ろすかっていう作業をしなきゃいけないので、うん、いやかといってそのなんかねちょこちょことか見送ったりとかっていうなんかそうじゃないだろうって言われるかもしれないですけど、うん、でも勝ってやっぱり選手たちだったり、うん、選手の家族だったりに喜んでもらう作業は何かって考えたら、うん、そこぐらいまでやらないとあのピッチャー引きずり下ろせないよねっていうぐらいすごいピッチャーなんですよね、うんうん、だから
だって、うん、山本くん京セラで防御率0点台だってたよね、うん、1点取られてないんだよね。
でそのピッチャーどうやって攻略しますかってで考えるともう一つマウンド早く下ろすしかないんですよ、
うん
うん、だからまあ去年と同じように僕はどうやって100球マウンドで5回100球投げさせるかなっていうことを考えますね。当然打つんですよ、打ちに行かなきゃいけないんですけど、うん、の狙い球を例えば全部低めにつけるのか、うん、高めにつけるのかとか、うん、でインコースは絶対打たないとか、うん、アウトコースだけしかやらないとかね、なんか極端なことをチーム全体でやっていったら結構ストレスってかかるんですよね、うんうん、足の速い選手はみんな必ず1巡目は絶対セーフティーバントやってくれとか、うん、 うんうん、なんかそういうことでもしないと防御率0点台の本拠地でそのピッチャーに勝って一つの、ね、勝ち星を取るっていうのはできないでしょって、うんうん、ごめん俺が責任取るからって言ってあげればいいんじゃないですか監督が、うんうん、
だからまあここもそうですね第一戦次第と、う
ん、はい、
最終的には、
はい、最終的にはもう、うん、あの2連覇、
うん、2連覇、
うん、やっぱりあのアドバンテージついてて、うん、山本投手を球数少なくだったら、うん、もう一戦投げれますよね、うん、詰めて投げることもできるし、うん、で、一応3勝すればいいんですけど、うん、3敗できるってことを考えると、うん、先発ピッチャー4人でいいのかな、
うん
うん、で今5人先発ピッチャーいるじゃないですか、うん、1人もしかしたらロングリリーバーとして間に入れて、
うん、
投げさすこともできるし、うん、でリリーバーも非常にオリックスっていうのはあの、まあ、状態がいいので、うん、だから例えばその一応1人入れておきながらも例えばアクシデントがあった時にすぐダブル、うん、第2先発みたいに入れる形もできるでしょうし、うん、早いイニングでもしちょっとグズグズなった時にはすぐパッと差し込むことができれば、うん、そのゲームって立て直すこともできると思うんですよね、うん、でその数と試合数でいうとオリックスの方が絶対的に先発ピッチャーの数が多いので、うん、だからそういう起用法とすればいろんなことはできるかなとイレギュラーなこともできるのかなっていうのは
なるほどね、
うん、でこれって戦い方としてはメジャーリーグのポストシーズンそうじゃないですか、
うん、
それをできるような状況にするんじゃないかなと、うん、なぜなら中島監督なんで
なるほどね、うん、すごいんだなやっぱりいやジョニーはもうオリックスが、
はい、
パ・リーグこのまんま、
うん、
クライマックスシリーズも制して、
はい、
いくと日本シリーズへ、
はい、
うん、一番このポストシーズンで期待することは何ですか？
期待すること、
うん、
やっぱり熱くしてほしいですね、
うん
うん、あの選手があの全力で向き合って戦って、うん、こう涙を流す喜ぶシーンっていうものって僕らにすごく勇気と元気も与えるし、うん、やっぱりスポーツとか野球っても計り知れない力があるじゃないですか、うん、でそういうものを彼らは出そうとしなくても全力でやってくれたら勝手に出てくるの で、うん、でそういうシーンがいっぱい見れるようなシリーズにしてほしいなって思います。
去年ヤクルトが優勝した時に全員もう青木くんとか、うん、テッドとか村上とか全員こう珍しいなプロ野球選手が日本シリーズのこの瞬間に泣いちゃうっていう高校生みたいに、うんうん、はい、ああいうシーンがまただ
からそれが見れるんで、うん、あの一流の選手たちが、本当に高校野球やってるような、
うん、
一戦必勝で戦わなきゃいけない負けたら終わりっていうところの、うん、その一騎一憂が見れるんで、
うんうん、
楽しみにしてます、
はい、だよね。いやー見たい熱い戦いを見たい。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。